皆さんおはようございます。水村家の本当に祝福を今一緒に祈りたいと思います。そしてまた私のためにも祈っていただきたいと思います。どうぞ皆さんで一緒に最初に祈っていただけるでしょうか。水村家の祝福を祈りましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、本当に今イスラエルに行っておられる水村家の祝福を祈ります。どうぞ幸代姉妹の結婚式、またイスラエル旅行、また結婚式と続いています。どうぞ本当に一つ一つはあなたの導きでありますように、そして本当にそこに大いなる喜びとまた恵みがありますように、またこの小さなものも今主をどうぞあなたの御前に本当に、ぬかずいております。どうぞ上からの油を注いで助けてください。イエスの御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとうございます。今日は私はメッセージではなくて私の献身の証ということで、させていただきたいと思います。またこれも私はもう前でこんなことを言うのがもうとても苦手なんで、ですけども、もう証をしなさいと言われたら拒むことはできないのでお受けいたしました。今日の、テーマがキリストの弟子として、歩むと書いてますけども、キリストの弟子として生きるっていうこと、それを私がこの四半世紀どのように、導かれ、どのように、主がそれを助けてくださったかということを証しをしたいと思います。今日の箇所ですけども、マタイによる福音書10章34から39。ちょっとここは開けていただけるでしょうか。新共同訳でお読みします。平和ではなく剣を、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人はその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。私は今から5年もっと前にからこう聖書を読んで、何回も同じところをこう読み返して、いきますよね。でも本当にこの箇所が分かるようで分からない、ちょっと合点がいかなかったですね。最初の頃はイエス様は愛の方であるのに、なぜ剣をもたらすと書いてあるんだろうかと。そして、自分の家族のものが敵となると、本当にこう家族を平和にまた一つにしてくださるのがイエス様ではないんかな。でも敵となったり、敵対させたり、剣をもたらすと、こういうことって本当にね、ここが私にとって、難しいとこだったんですね。でもこれを実際私が体験する時がやってきたのも事実なんです。で、私は今日は救いの証ではなくて献身ということについての証ですから、もうその救いのことは省かせていただきますけども、本当にイエス様に、今から27年前、水村先生がこの教会に赴任されたちょうどその時でした。イエス様に本当に出会ったんですね。イエス様を見たんですね。私は あの姿形じゃなくて本当にあのイエス・キリストは生きておられるということ、そして私に命が与えられたということを体験したんですね。そうすることで私はもうこの方以外に信頼してお従いする方はいないというふうなことを本当に心の中であのもう明確にこの方についていこうと。今までは本当にいろんな価値観がありました。このことこのことこのことこれができなかったら私の心はいつも不安定でしたけれども、そういうことの上におられるイエス様、この方にさえ信頼していったら全てのことはその後結果としてついてくるんだっていう、まあ、そういうことも体験しながらこの方に本当にお従いしようと決心しました。しかしその頃本当に聖霊にこう満たされて、もう喜びと、もう聖書を読むこと喜び、そしてなんかこうもうどう抑えることができない本当に聖霊のこう感動がずっとあったので、私は本当に主に従い、もう本当に今の仕事を辞めて、教会での仕事をするということが感情的であってはならないし、ひょっとしたら私の感情がすごく高ぶってるんかなという、そういうことを思ったので、すごくあの教会に献身していくということをずっと慎重に待っていました。でイエス様、あなたの御言葉をくださいと主が語って私を本当にその働きに導きたいんであれば、召したいんであれば、はっきりと私に御言葉をくださいと祈りながら、1年以上待っていました。でなかなか御言葉がね、こう本当にこう私の心にスッと落ちてくる御言葉がないっていうか来なかったんですけども、ある日いつもの通り仕事をしていました。そしてその時に、もう午後のことだったと思いますけども、突然に主が、この御言葉を語ったんですね。ヨハネ 6-27 節、ヨハネ 6-27 節にあるんですけども、皆さん開いてくださってるんですね。ヨハネ 6-27、 なくなる食物のためでなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいと。今まで私はもう一生懸命に子育てのこと、そして子どもたちのやっぱ教育にかかるお金がいりますので、一生懸命に、働きました。朝から夕方までは一つの職場で、そして夜家族大勢の7人分の食事を準備して、そして自分は食うや食わずで、その後塾をしてましたので、生徒がもう毎日のように来てたんですね。そして大体、10時ぐらいまで塾をして、そしてまた家庭教師としてもあちこちに行って、もう本当にこんなによくこの体で働けたなと思うぐらい一生懸命、経済的なことのために、まあ、それも神様の恵みでね、生徒が送られてきたんだと思うんですけども、一生懸命働いていました。しかしその御言葉を待っていた私ですから、この御言葉、もう今までお前は一生懸命食べるために働いてきただろうって、そういうなくなってしまうものではなくて永遠にの命に至るなくならない食物のために働けって言われた時に、私はもうずーっとこう、もう、ああ、神様がやっと私を召してくださったと思って、不安はありましたけども、でも、待って待ってしたことですから、その日に私は、退職を申し出ました。すごいでしょ、皆さん。私は本当にね、なんか自分でもびっくりしたんですよ。もう御言葉が来たら、ペテロと同様です。本当にイエス様の言葉がかかった時に網を捨ててすぐに従ったペテロってすごいなって私は少し憧れがあったんですね。あんな風に私も従ってみたいなと思ったので真似をしたんです。 でもこれは悪い真似ではなくて、多分いいと思うんですね。私はもう決心して、しかしその職場に迷惑を本当にかけるようなことがあってはならないので、数ヶ月間引き継ぎとかいろんなことのために人が次入るまで3ヶ月4ヶ月ぐらい待ったと思います。そしてきちっと終わりをして、で教会の働きに入りました。しかしこれをねした時から、この御言葉が通りになったんですね。私のことを本当に大切に思って、くれていた父、また母ですね、本当に愛の深い人だって、私を本当に可愛がるか愛してくれた父ですし、私の良き理解者であった父がまず怒りに燃えました。子供たちが大学に今行って一番お金のいる時に、なんで気が狂ったんかと、なんで辞めるんやと、今一番大変な時やのにお前のやっとることは分からんと、もうそれで父の怒りはすごい、そう口汚く言ってるとかそうではなくて、本当に悲しそうな苦しい表情で、もうそこまで気が狂ったようにそういうことをするんだったら、もううちには出入り禁止やと、もううちには近づいてくれるなと、もううちに来てお前がそういうふうなことを言われたんでは困るというんで、もう父から出入り禁止になりました。私は出入り禁止が悲しいんではなくて、父にそこまで、言わせてしまって、どんなに父が私のことで悲しみ苦しんでいるかと思う、そのことが辛かったんですね。私は喜びの涙と、主に従ったって、従えたと思って、もうその日は職場からもう泣きながら帰ってきて、水阿部先生に私献身しますっていうふうに報告するまでもうずっとその喜びの涙と、一方では父を悲しませたというその苦しみの涙とがもう入り混じって、本当に一日は私にとっては長い、本当にこう転機となった一日ですけども、すごい一日でした。私の人生の大きなターニングポイントの日だったと思っています。で、御言葉が本当に剣をもたらすために主は来たと書いてあるので、あ、このことそのこと通りになってるんだなと、子は父に、娘はその母に敵対すると、本当にその通りなんだなと、しかし私は思いました。この敵対のままで終わらす主ではないと、ここからこれは始まりであるけれども、必ず最後主が辻褄を合わせてくださると、私は父から今出入り禁止を申し渡されたけども、主に、使えるように父に仕えていこうって言っても、父とは関係がもう取れないんですけども、まあ、父の日にそれでもせめてもの、まあ、父に対する愛を表すために、父の日には父の好きなものとか、まあ、洋服とか買って、母にそっとこれ父にあげてって言って渡したり、まあ、見えないところで、まあ、そういうことを父にへの愛をこう示していこうとしました。最終的にはですね、皆さん、父は私を本当に和解も解けてですね、まあ、6年ぐらいはかかりましたけども、徐々に、そして父がいよいよもう天に帰る頃、その時に私は本当に父に言いました。もうお医者さんももうダメかもしれないというようなことを言われた時に、お父さん本当に今までのことをありがとうって、私に最後の親孝行させてほしいって、それは何かというと、このイエス・キリストを信じて天国に行ってほしいって、私はもう一度お父さんに伝えるよって、このイエス様を信じて天国に行ってほしいって、イエス様はこういう方ですよっていうのを本当に言いました。そして父は分かったって言って、福音を受け入れてくれました。そしてその後どうって聞いたら、 本当に今までのここの重苦しかった苦しかった心がスーッとみすず楽になったって言ってくれました。で、じゃあお父さん、私は先生から洗礼授けてもいいって言われてるから今から洗礼授けてもらおうって、洗礼しようかって言うと、それはええって言いましたけども、それは父の配慮だったんですね。父がクリスチャンに、うん、っていうか、そういう洗礼を授けて葬儀をキリスト教でするやろ何だろう言ったら、もうまたまだ信じてない弟たちが本当に混乱するし動揺するので、多分そこは父の配慮で洗礼はいいわと、でも信じてここが楽になったって言って、1週間後に手に帰っていきましたけれども、本当に最後本当にミスありがとうって、本当にお前はようわしにしてくれたっていうことを何度も何度も、もういいよっていうのに、父は何度も感謝を私に伝えてくれました。ですから初めは剣でおもたらしてくださった主ですけども、後に本当に愛と平和をくださった、本当にその思った通りのことが我が家で起きました。これは本当に個人的なことです。そして、また偶像のねこともはっきりと決別をしていきました。これは家族の了解とか、がある中で、何年間かけて全部もう処分するし、偶像から離れるという、地域のそういう偶像のいろんなイベントから離れていくし、家の中からそういうものを全部きれいに片付けてしまいました。なぜなら私はそれまで、私は実は、23の時に洗礼を受けて、クリスチャンだったんですけども、そのあと結婚して二足のわらじを履いたんですね。片方では聖書を持ち、片方では家のやっぱりそういう習慣があるので、そちら等のことでものすごく戦いをしていましたけども、だんだん戦わなくなり、もう諦めてしまって、結局二足のわらじを履いたがゆえに私自身の信仰も本当になくなってしまったという経験があるので、もうそれはしたくないと思って、はっきりともう一足のわらじで行こうと、そして私の代でもう偶像はからは離れるんだと、次のクリスチャン2世3世の代にこの偶像との関わりを中途半端に持つということは、またそこで子どもたち孫たちがその戦いをまだやるっていうのは、本当の戦いはね、もう早く決着がつくもんですけども、私自身、私の中代で終わらそうというのがあったので、あとはまた後の戦いがあるでしょう、若い者は。ですから私はそれをはっきりとしました。そして地域からは白い目で見られ、迫害的なことも言葉もかけられ、暴言も吐かれたりしましたけれども、父の悲しみを見た私にとってはそれほどでもなかったですね。この日は必ず来るんだと、もうそう思ってたので、もう自分の中でもうそういうものからはっきりと、もうただ魂を体を殺せても、魂を殺せない人など恐れる必要はないと、このマタイの十章の28節かな、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと。私はその本当に人ではなくて神様を恐れたいと、人を恐れるっていうことが本当に私、それがあったがゆえにちょっと人生間違ってっていうかね、希望のない人生を送ってきたので、もう体や魂を殺すことができるっていうかね、滅ぼすことができるその神を、ある本当の神様を恐れていこうということで、こういうことも決断してさっぱりとしました。ある意味ね、さっぱりしました。でそういうことと、そして また教会での働きはいろいろありました。個人的な本当に関わりを持って、行くこと、そしてまたノンクリスチャンを本当にイエス様に導くために伝道すること、そしてまた地域の人たちを集めて家庭集会とかもやりました。なかなかそんな長くは続きませんでしたけれども、それからセルを持ったりもしました。そしてまた教会が今のように施設がそんなに大きくなかったので、ゲストをお泊めするところがなかったので、本当に旅人をもてなしなさいという御言葉が私の中に、刻まれていましたので、喜んで、ゲストをお迎えし、またもてなすということを私の、喜びとして、それもさせていただきました。皆さんもね、たくさん今されてるんですけども、昔はね、その施設もなかったのでね、ある意味強制的にそういうことになったのは私にとって本当に良かったし、家をの祝福を祈ってくださったことも本当に、救いの大きな原因、救いをもたらしてくださった大きなことだったと思っています。そして、命の水計画での海外選挙の門が、ね、開かれていったのもこう献身してからでした。本当に、津田がまだ本当に人数もわずかだったし、海外選挙という言葉さえあまり知らなかった時だったんですけども、不思議と神様は私を選んでくださって、その中国に行くっていう門を開いてくださいました。でそこから祈り会が始まり、中国だけでなくてまた徐々にいろんな方、若い方が海外宣教に使わされていくという、そういうことが起き始めて、本当に、私は嬉しく思っています。津田から世界、世界から津田へっていう、これを大きく掲げられていましたけども、これが本当に、なってきたなっていうことをすごく思っています。で私は一つこの前ですね、個人とのこう関わりを持つ中で、本当に今のようには分からなかったことなんですけども、いろんな相談を受けたり、よく人が家に、私の家によく来ていました。もう年がら年中ぐらい来ていました。でその時にいろんな悩みとか相談とか、また私も伝道とかしますけども、私が悩みの解決をしてあげないといけないというふうに勘違いしてたんですね。人に仕えること、人を愛することっていうのが本当の意味で分かってなかった。そしてなんか私が助けてあげなければいけないとか、解決を自分でできる、神様から聞いて自分自身が結論を出していくっていうか、解決していくんだっていうことが今のようには分かってなかったんですね。そしてなんか私が祭司のよう、私が祭司で取りなす、なんていうんですかね、皆さんが一人一人が祭司であるにもかかわらず、私が何かをっていうのをやってしまって、本当の意味でキリストに結びつけられなかったっていう大きな私失敗をしてしまいました。一人一人は神様から声を聞けるんだと、神様からの語りかけがあるし聞けるし、それを行っていくことが正しいんだという、そういう理解が本当になかって申し訳なかったなっていうふうに思います。で、そういう失敗が、なかなかちょっと私もトラウマになって、今あまりそういう関わりを持って、失敗したらもうどうしようみたいな思いがあって、今あんまり深く関わってないっていうのも、結局その昔のちょっとトラウマかなっていうふうに思ってないわけではないんですね。だから本当にそういう時代でしたね。で牧師に従うことが神に従うことだっていうような、そういう理解でもありました。これも違いますでしょ。本当に神に従うっていうことが正しいんですけども、牧師に従うことイコール神に従うことだみたいな理解もあったように思います。だから 本当にこう前の人申し訳ないなって思います。私がもし間違ったあの導きやあの言動とかあったらどうぞあの許してください。もう今は本当に一人一人が聞いて行うということ、それをここの教会は大切にしているので、あのそれにお従いください。そして、そういう中で私今思うんですけども、私は進学校へも行かず、なんか教会のねスタッフとしてさせていただきましたけれども、全部今振り返ると神への従順の訓練だったと。一つ一つもうあのやっぱり四半世紀をやってくるといろいろもうたくさんありすぎて本当に今ポイントだけ語ってるんですけども、どれ一つとっても本当にあの私がどれほど御言葉に従順できるか、神様の語りかけに従順できるかということの訓練でしかなかったなって思います。本当にいろんなことを通りました。順風満帆ではなかったです。本当にあの苦しむことも本当に涙を流すこともいっぱいありました。もうどうすることもできない、わからないこといっぱいありました。でもそれでも主に信頼すること、本当に主に信頼して待ち続けること、そして御言葉に従い続けること、これの訓練の繰り返しだったなと本当に思います。でその中で、今から、14年ぐらい前に一つクリエイトを主が任せてくださるということになったんですね。 ある程度の、まあ、訓練をしていただいて、そして、2006年に、クリエイトを任すという、その時は阿部先生が校長だったんですけども、その3年後に、ちょっと呼ばれまして、多田さんこれからもうクリエイトの校長を任すからやってって先生簡単に言われたんですけど、私はもう本当に断って、もう牧師に従うことが神に従うことだぐらいな感じだったんですけども、それだけはできませんって、他のこと何でもやりますけども、それだけは私に言わないでくださいって、私はそんな器ではありませんって、そんな経験もないし、そんな大切な子どもたちを任せていただける親御さんにとっても申し訳ない、私のようなものがっていう、私のようなものがもうこればっかりが私の心に渦巻いて、もう本当にお断りしました。しかし先生は諦めずにおられたみたい で私ももうこれはもうやっぱり来年の3月から私がなとか思ってたんですけども、でも神様、今までも大きな転機のたびに、本当に大きな選択をするたびに、私はあなたの御言葉を信じて、やってきました、このことももう私のようなものがではなくて、先生も諦めてないくれないような感じだし、もう主よ、あなたが御言葉をくださったんだったら私は引き受けると思いますぐらいな、引き受けます、ちょっと弱々しい引き受けますっていう感じで、それも3ヶ月ぐらいずっと待って、御言葉が与えられるのを待っていた時に、朝聖書を開いてずっと読み進めていくうちに、出エジプト記33の14節がちょっとずっとこう33章ずっと読んだ方がいいんですけども、もう今日時間がないので読みませんけれども、読み進めていくうちにこういう御言葉に出会ったんですね。出エジプト33の14、これはもうモーセに語られた言葉です。でもなんか私に主が語ってくださっているように思ったんですね。主が、私が自ら同行しあなたに安息を与えようと言われると、モーセは主に言った。もしあなたご自身が行ってくださらないのなら、私たちをここから登らせないでください。 この御言葉がね、私の心の中にまた深くとどまったんですね。で、私は本当にそういうことは経験もない、器ではないけれども、主が自ら私が同行するとおっしゃってくださって、あ、イエス様が一緒であったらやれるかもしれないなっていうこと、そしてもう一つ、あなたに安息を与えようと。私は本当にもう安息を与えようという言葉はすごい魅力的でした。神様が私を休ませてくださるんだって、だったらもう引き受けしようと思って、この御言葉が与えられたその日に、阿部先生に時間がかかりましたけども、こういう御言葉が与えられましたからお引き受けいたしますというふうにして受けました。そういうこの私の人生にとって本当にいくつかの大きな転機というかターニングポイントがあったんですけども、これも本当に神様が与えてくださったその時だったので、私はここでもまたいろんな訓練を受けました。校長というね、もう言うのも恥ずかしいです。もう本当にそんな校長らしいことはもうね、もう増田先生の前でそんな言った、もうノリヒロ先生とかね、もう学校でどんだけ苦労なさってるか、もうそんな人ね、そこの校長ともう全然ね、もう訳が違うんで、もう本当に恥ずかしいんですけど、まあ阿部先生がそうおっしゃったので、まあ一応リーダーとして立たせていただいてきましたけども、本当にここでも従順の訓練がやっぱり私に必要だったですね。で、まあ、一つ高いところに主は行かせてくださいましたけども、どこまで行っても御言葉に従順できるか、主の語りかけに従順できるかということをいつもいつもいつも試されてきました。で、本当にできないこともいっぱいありましたけども、私は本当にこのことが献身っていうことにとって本当に問われるんだなと。今大勢の人がね、献身をしてくれるって手を挙げてくださって、今訓練というか整えられている時だというふうに聞いております。本当に次の世代が本当に育ってきていることを本当に嬉しく思います。本当に今から通るべきところを通されていくんだろうなということも思います。でも私もまだいろいろ訓練されてるんですよ。ご心配なく、そういう中でこれから本当に2世3世と本当にこの前に座っている若い人たちが訓練を受けて今行ってると思うんですけども、初めはね、私も思っていました。主に言われることは何でもすると、もうその一つ思いがあって、主に言われることだったら火の中水の中何でもするというのが一つの私のこう心に決めていたことだったんですね。チャレンジするということですね。チャレンジする、いやこれは私はできない、いや私の賜物ではないのでっていうのは、それは私から言わせたらそれはもうちょっと先でもいいんでないかなと。本当の賜物かどうかはいろんなことをやってみたら、やってみる中で分かってくるので、最初から決めつけることはどうかなっていうのは思います。私も何でも苦手なこともいっぱいチャレンジしてきました。ですから若い時はいっぱい失敗して、でいっぱいそこから学んで、そしてその中で主が本当にあなたに与えている賜物、またミニストリーとかを導いてくださると思います。自分で今決めなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。私もね、まだ海外選挙もね、今年70にもなるんですよ。だけど私にはもう無理だとは思ってないんです。私にできる海外選挙はまだ神様が残してくださっているんだったら、それはチャレンジとして受けていこうというその思いはあります。 で今松風でもね、本当にそこが私の神の国を作るこ と, ところとして献身者として行ってるだけなんです。教会での働きはもう若い人たちに本当にこう任せてというか以上してしていただいてますけども、今私の本当に、使わされてるところは松風なんですね。でそこで本当に魂を本当に一人でも二人でも獲得したいなっていうことも思うし、また本当にこう松風が本当に神の栄光を表す職場になるように、松風を見ると本当ここ神様がなんか働いてるわと、ノンクリスチャンの方もいるので、そのことを私はもう常日頃と思って、私の今献身の献身はイエス様にしてるんですけども、それを表す現場は松風と思って働きに行っています。最後になりました。ちょっと最後のとこだけ読ませていただきます。まとめてきました。イエス様に出会って、四半世紀になりました。イエス様は私の献身の生涯は本当に恵みの時でした。順風満帆の時ばかりではありませんでしたが、たくさんの経験を通して私自身を整え、主がどれほど真実なお方であることかを教えてくださったと思います。献身とは自我に死に御言葉を生きること、献身とは自我に死に御言葉を生きること、そして福音がどんなに素晴らしくこれを人々に知らせ、救いを得させ、キリストの弟子として成長することを助けつつ、自分自身がさらにイエス様に似たものとして変えられ続けていくことだと思っています。本当に私の本当にこの生きてきたこれまでの生き方、もう一度最後に言わせてください。本当に従順ということ、イエス様の御言葉には従順する、だから自我に死ぬということだと思います。自分の思い、本当に自分の感情とかではなくて、どんなに自分の感情とか思いが脳であったとしても、イエス様がおっしゃることだったらと、本当にその時にこの暗礁聖句にあるように、自分の命を得るものになっていくと私はそう確信しています。本当に自分で何か自分の命を得ようとしているものはそれを失うんですね。でも自分の命を捨てて主に従うときに本当に主の命に満たされていくんですね。そして本当に生き生きと輝いていける、そういう歩みへと主は絶対に信頼できるお方です。最後の最後の責任は主が取ってくださいます。私はそう信じて今までやってきました。どんなに辛いことがあっても最後の責任は主が取ってくださるからっていうふうに自分の中の心を本当に、不安なこと、失望しそうなこといっぱいありましたけども、最後の責任は主が取ってくださる、だから今を主を信頼して生きていこうって、本当に自分の、思いを捨てて鼓舞しながらですね、イエス様と一緒に歩んできたつもりです。でも今日語ったのはこれは私の献身の証です。で皆さんそれぞれ献身っていう思いがあると思います。証があると思います。これは私の証で、この通りにするとか、また何かを大きなことをする、小さなことでも何かをした、こんなこともした、あんなこともした、献身してこんな成果を上げた、そういうことを私はこの場所で言うつもりで立ってるわけではないんです。そんなことはどうでもいいんです。結果としてそういうことに、訓練としてそういうふうに導かれただけなんですね。私は大きなことは何一つできてないんです。でも私が本当に大切にしてきたのは従順、それ のみなんです。だから献身というのは従順かなっていうふうに、御言葉に従順かな、聖霊に従順かなっていう、従順かなではなくて従順するという、これが献身の一つの私は意味だと、そう確信しております。ハレルヤ、すべての栄光を本当に、主にお返しして一言お祈りします。恵み深い天のお父様、取るに足りないしもべをあなたは使ってくださいました。本当に、神なく望みがなく何の目的もない、その私をここまで主が導いてくださり本当にありがとうございます。今この教会の中に若い人たちが献身をすると手を挙げ、またその訓練の中に入っています。神様どうぞ彼らを本当にあなたが油注いで用いてください。人が見えるとこ見えないところ、また誰が認めようと認めまいと、ただ主がおっしゃることならと本当にへり下ってあなたに仕えていくことができるように助けてください。その中には苦しみや本当に、自分ができないと葛藤も覚えると思います。私自身もそのようでしたから、その気持ちは分かりますけれども、神様は本当にその一人一人を見捨てないで、成長のために、成長させるために若い彼らを今訓練してくださっていると信じます。どうぞそこから逃げないで、本当に主をあなたに最後までお従いできるように彼らも助けてください。また私自身も天国に帰るまで従順の訓練がまだ続きますけれども、あなたに最後までお従いさせてください。今日のこの礼拝を心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんありがとうございました。